鉄子の部屋、鉄道についての話題やニュース、ツアーレポート、そしてゲストに各ジャンルのエキスパートの方を招いて鉄道の魅力とともに様々な情報発信をしていくコーナーです。鉄道ファンもそうでない方もぜひお聞きください。鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りします。それでは鉄尾鉄子の部屋をお送りしていきます。本日もお相手はメインナビゲーター、鉄道歴53年、鉄道愛好家の星匠さんです。
はい、
星さんです。今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
そして FM 釧路からは鉄道歴47年、鉄道代表の斉藤修司です。
はい、斉藤です。よろしくお願いいたします。
はい、斉藤さんです。さあ、それでは鉄道鉄子の部屋、まずはオープニング、星さんの鉄道ニュースのコーナーからです。
はい、今日は連休のどうなんでしょう、中日っていう感じです、終盤なんでしょうかね。はい、先月の29日から釧路湿原のろっこ号が、運転を始めまして、ちょっとのろっこ号の話を若干したいと思うんですね。で、今回はですね、車内販売メニューをちょっと変えまして、釧路切りサイダーとかですね、竿前昆布、これ釧路町さんなんですけども、はい、あと標茶町のクラフトビール、ミルククラフトビール、こういうのも発売して新商品として売ってますので、ぜひお楽しみいただきたいと思います。それから今年度もですね、乗車証明書ですね、行きと帰りそれぞれに違う証明書をお渡ししますので、これもぜひ集めていただきたいなと思います。で、運行の日程ですけど、このゴールデンウィーク期間中は7日までは毎日、運転しますが、5月は今度はですね、27日から、運行開始をし、で6月もですね、19、20、21はちょっとお休みするんですけど、それ以外毎日、あと7月以降は、ほぼほぼ10月まで一部を除いて、10月9日までですか、運行をいたします。1往復ないし2往復と。で、6月のですね、10日それから10月の7日、この日は川湯温泉まで、延長運転をいたします。ちなみに時刻はですね、釧路発が11時6分で、東路到着が11時51分で、東路発が12時17分で、釧路到着13時5分っていうような、午前の便が1往復の場合、それから2往復の場合はこれ走ってますと。詳しくはですね、ぜひJR 北海道のホームページをご覧いただきたいと思います。なお指定券はですね、駅ネットで、発売をしております。スマホとか、それからパソコンから申し込みができます。これ何がいいかっていうと、自分で席をこう、決められるので、なんですかね、6人掛けの方がいいなとか、それからやっぱり湿原の方見た、川側ですか、川側の方見た2人掛けがいいなとかですね、そういうのが分かります。あと本当の鉄のガジガジの方はデッドトレインって昔言ってた、4人掛けの方の自由席に、ご利用していただきたいと思います。はい、
はい、まずはオープニング、星さんの鉄道ニュースのコーナーからお送りしました。はい、さあ、それでは今週の鉄尾鉄子の部屋をお送りします。
はい、今日はですね、 FM 釧路さんでもなんか他の番組で出てるというふうにはとろっと聞いたんですけど私と同じ鉄道愛好家の今日はですね、辻川さんにお越しをいただきました。辻川さん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
鉄歴48年になります。
おー、先輩ですね。
いえいえ、みんな似たようなもんですね。
そうですね。
はい、
辻川さん、今お仕事っていうのはどういったお仕事をされてるんですか？
はい、私の声をよく昼間に聞いていらっしゃる方もいるかもしれませんが、
はい、
防災の、
はい、
語り部ということでですね、
はいはい、
FM 釧路でももう10年目になりますが、備えて安心という番組を、
はいはい、
佐藤晴美さんと持たせていただいて、
はい、
本業としては防災のコンサルティングですとか、防災教育ということで、
はい
はい、全道全国回らせていただいております。
は
い、
そうなんですね。はい、ですからこの声をですね、昼間じゃなくて、この夕方の時間で 鈴川さん、その昼間の防災の番組でその私鉄道好きなんですっていう話なんかされたことあるんですか？
おそらく一度も触れてないんじゃないですか。あの生放送の15分番組ですので、まあ、15分と言いながらあの佐藤さんに甘えていつも20分とかね喋らせていただくんですが、まあ、どちらかというと鉄道に踏み込んだ話というのが、はい、おそらくないかな、はい、
そうですか。じゃあこの番組は念願のご出演ということで
よろしいでしょうか？そうですね、
はい、というですね、はい、あの辻川さんにですね、まあ、あの辻川さんも鉄道が大好きで、まあ、私も斉藤さんも大好きということなので、はい、まあ、今日はいろんなあの鉄道の話をしようと思うんですけど、その辻川さんがその鉄道になんか興味を持ち始めたのって何歳ぐらいから
もうあの子供の頃から親に与えられた鉄道の絵本を常に、はい、だ車の絵本よりも鉄道の本の方が見てる時間が長かったらしいですね、はい、で生まれた時は私、はい、あの鶴ヶ台公園の上に住んでたので、はい、線路からはちょっと離れてたんです。
そうですね。
でもその後ね、幼稚園に入る直前にお楽し家に引っ越したんですね、はい、でまだ小さい3歳ぐらいの時に自転車に乗って、はい、あの当時は20分ぐらいかけてですね、はい、根室線のお楽しみの消防署の踏切まで、
おお、
はい、3歳児にしてみるとすごい大冒険なんですけど、
は
い、
そりゃそうですよね。あれですね、今のちょうどあれですか、新お楽しみ駅のもうちょっとお楽しみ寄りみたいな、
ね、そうですそうです、はいはい、そうですね、王子製紙の工場から
つ、はい、
はい、そこですね、
ああのガソリンスタンド
さん、はいはい、はい、ありますよね、あそこまで行ってね、はい、あの大体行くとやってくるのが当時一往復だけ残ってた、ええ、キハ82の大空、
あ、
ちょうどその頃私、はいはい、多分ね、まだ関所線できるかできないかぐらいの、
あ、はいはいはい、う
ん、そのぐらいの頃だったんで、
じゃあ、そうですね、じゃあそれこそ183系がちょっと出てきた時、
出てくるか来ないかぐらい
の時ですね、あ、昭和、あれ56年からかな、
ね、ですよね。そうですそうです、はい、だから最初に見たのはおそらくまだ一般さんが出る前、はい、まだバリバリ食堂車がつながってた、
あ、いやいいですね。
その頃ですよね、
はいはい、長い編成でこうバッカーっと行ってた時ですね。
しかもあの派手な音をね、はい、アイドリングではコロンコロンコロンコロン言ってましたけど、結構力強いダイナミックな走りをね、してたので、あれにめがけて手を振るのが楽しみで楽しみで、
わあ、ね、憧れますよね、そういった特急列車見るとですね。
あの頃は、幼心に絶対あの運転台に座ってやるんだと、思った時代がね長くありました。
はい、じゃあやっぱ国鉄に入りたいと、
そう、
ね、運転士になりたいという、
でたまたま叔父がですね、はい、あの現業にいましてですね、
あら、
うん、はい、あの国鉄時代から、で最後は駅務の方に行ったんですけど、駅長をやって最後定年しました。
あ、そうですか、
はい、札幌市内の駅ですが、
はい、
よく鉄道の話はね、はい、そこから聞かされて、いや夢と現実は違うぞって諭されつつもニコニコしながら鉄道の話をする、はい、おじの姿を見てね、はい、あ、これはいいなと。
そうですね、あの大体なんか鉄道を入りたいっていうとなんか周りから反対される
んですよね。あれ何なんでしょうね。
夢と現実は違うぞとは私もよく言われましたね。だけど実際入ってみると、うん、パラダイスなんですよね。毎日その列車もそうですけど、はい、線路を眺められるっていう、これは天職だと思いましたけどね。
いや、そうだなという話がね、はい、で結局私その後視力がガクッと落ちてしまって、視力だけでももう対象にならないと言われたので、
あ、
挫折したんですよ、最初鉄道の世界の夢、
はいはい、
ところがあの社会に出た後にですね、ちょっとふとしたご縁がありまして、はい、あの緑色の JR さん、黄緑じゃない JR さん あの子会社にご縁がありましてですね、
はいはい、
あの契約社員で入らせていただいて、あのいわゆるあのペンギンがついたカードを、はい、乗車するときのね、
IC
カードとか、はいはいはい、あとあの新幹線の運行管理システムとか、はい、そういう世界に入らせていただいて、で一緒に仕事をしてた仲間がやっぱり当時は旭川で保線やってたとか、そういう人たちだったんです、
はい、
やっぱりな話を聞いてるとね、はい、いや頑張って入ればよかったのに。
そうそうそう、確かに入った方がよかったかもしれないですよね。
でもおかげさまでね、ちょうどその頃 あスイカね、もう名前出しちゃったけど、IC カードのエリアがどんどん宇都宮とか広がってた時代で、あの駅の中まで入り込んでね、あの JR のバッジを輝かせて仕事をしてたっていうのは今でも誇りですね。
あおそれ何年ぐらい、何年間ぐらいあれですか、勤務されて
た。3年半ですか。最後ちょっと新幹線の東北新幹線の延伸で、ちょうど八戸から新青森の
最後の、
そうなんです、その延伸にちょっと関わらせてもらった時にちょっと体を壊してしまった。
ああそうですか。
でちょっと引退せざるを得なくて、
あらやだやだ、
それはちょっと残念でしたね。
それでも開業日には行きましたね、当時は埼玉に住んでましたので、で妻と一緒に運転交代して雪の降ってる中走ってですね、新青森まで、で始発列車のセレモニーを隣のホームから眺めて涙を流してました。
まあ、思い入れありますよね。
そう、ちょっとでも関わった仕事がこうやってね、皆さんが喜んで開業を迎えるっていう、この経験はすごい今でもまだ思い出すと胸が熱くなりますね。
そうですね、夜中何時くらいに出たんですか。
まあ、いやもう出たのは下手したら9時とか
夜
の、でも夜通し東北自動車道を飛ばして途中休み、で始発が6時ちょっと過ぎでしたから、
そうですよね、
見事に一番列車でしあのセレモニーだったんで、もうそれは見落とさまいと頑張りました。
素晴らしい。で辻川さん、その鉄道の種類、あの趣味の世界から言うと、辻川さん何鉄になるんですか。
主に乗り鉄ですかね。
なんかもう今までこうどういったところをこう乗ってこられた。
あの基本的に道内は、17歳で全線環状、まだあの新名線とかの、うずらの函館のうずら支線とか、上砂川線ですね、あれがまだ生き残ってた時代に、もう高校2年生で全線踏破をして、でしばらく十何年本州に暮らしてる間で、18切符駆使をして、一応九州長崎まで乗り入れを、で特に好きだったのがあの今 JR 東海ですけど、飯田線ですね。あの豊川から諏訪までね、あの長い長いローカル線、あれが年に何回か乗りに行って、
いやあれ憧れですね。
まだあの119系ってね、あのボックスシートの車が走ってた頃で、あの頃は前向いて座れたので、それこそ豊川でお稲荷さんを買ってね、豊川稲荷ってのがあるぐらいで、お稲荷さん買って、でカップ酒を3本買って、もう俺はこの席から一切動かないぞと、でもう風景をもうコロコロ変わるんですよ。渓谷美がいいところとか、あの畑の間とかね、山がいいとかね、あれを見ながらカップ酒開けて6時間半です、直通列車。
なんかすごい駅間が短いですよね。
短いですね、だからもう走って止まって、でもやっぱり単線だからどうしても行き違いで長時間止まると、中部天竜なんか長時間止まられたら、昔はあのレールパークっていうのがあったんで、かつてのね、あの流電が置いてあったりだとか、そういうのをちょっとね見に行って、それでもまだ時間余っちゃうっていう、そのぐらいのんびりとしたローカル線でしたよね。
いやぜひあの飯田線はですね、一回普通列車で踏破してみたいもんですね。
そうですね、でもね今ボックスシートじゃないんですよね。半分ぐらいがね、あの、ロングシートの211系とか、あとは313系かな。
313ね、
なんか鉄道駅もそうだけど、その古い旧国の時代の車両がすごく似合う風景が今でも残ってるんで、あの無人駅でちょっと高台には築堤の上の駅でね、降りたら緑のちっちゃい箱がついてて切符入れってね、これは本州だなと思ってね、
切符入れね、
切符入れ、そんな風景だったりしますね。
いいですね、飯田線いいですね。
いやまた行きたいですね。
いやそれはぜひまた乗った時にですね、またこの番組でちょっとご出演いただければまたそのお話を聞かせていただきます。
はい、じゃあぜひぜひレコーダー持ってってレポートしてきましょう。
そうです、それ大事です。そのあとは飯田線について、北海道でなんかここ良かったなっていうところはありますかね。
北海道は、やっぱり新名線かな。今はなき、毎回冬だったんですよ。
あら、そうですか。
最高ですね。
いやそれこそキハ53500番台、 両運転台のね、急行食の、
急行食のやつ、
あれがあの何もない風景の中を走ってく、あのぬくもり、あれはたまらなかったですね。
いや結局私新名線乗れなかったんです
よ。
意外に私ずっと乗ってないんです、当時のその何ですか、その新名線とか、興浜南北だとか、美幸線とか、あんまり乗ってないんですよね。どうもあの感染主義にとらわれてあの特急列車とかばっかり乗ってたんですよね、
結構はっきり分かれますよね、あの鈍行主義の人
と
か、そう、僕はどっちかっていうと鈍行が多かったかな。
まあ、今はもうすっかり鈍行派になっちゃったんです
けど、いやいや、のんびりのんびりですね。
新名線もどの区間のあたりが一番良かったですか？私も乗れてないんですけど。
あ、そうなんですね。やっぱりあの朱鞠内湖の周りですかね。ああ、朱鞠内湖ですね。あの今国道は朱鞠内湖のどちらかというと東側を走りますけど、新名線は西側の本当に森の中を
くねくねと、道路のないところですね。
そうなんです、そうなんです。あれ道路がないから生きながられて、
いや、そうですよね、
背景があったじゃないですか。
そうですね、
はい、真冬の夜の便になんか乗ると、銀河鉄道ですよ、もう
光なし、
光なし、たまにあるけど、あんまり人の営みは感じずみたいな、ね、だからこのまま俺そのまま深川に着くのかなと内容から乗ったんで、あれ大丈夫かな、それでもちゃんとね、あの遅れもなくちゃんと着いたんですけど、あの風景は今でも気をしっかり覚えてますね。
いやで、そのキハ53っていうのがいいですよね。またやっぱりボックスシート、
そうボックスシートでね、
あのカラカラの音、
カラカラで、まだ当時は木の床でしたから、ロンリウム張りじゃないですよね。あの風情ですよね、特に53なんてのはあの古いタイプの56を改造してますから、
そうですね、
そう、だからもう味が違う、
あのなんかあの新しくなったというか、あの200番台でしたかね、曲面ガラスではないですよね、
そうです、そうです、まだ平面のね、
平面
の、そうです、そうです、そうです。
多分あのこのラジオ聞いてるあの一般の方は何を言ってる
か分からないでしょうね、
全く分からないと思うんですけど、
私も久しぶりにキハ53の500出しましたもん、言葉にね。
今までやっぱりちょっと なかなか出してもだって分かって
もらえない
人がいないですからね。
そうなんですよ、そうなんですよ。
普通のそれこそ生活の営みでキハ53とかっつったって
分かんないです
よね、まず誰も分かんないですから
ね。
まあ、あのこの番組を聞いているあの鉄な方々は大体あーみたいな感じで、はいはい、まあ、そういう番組ですからね、まあ、いいんですけどね。
はい、はい、
今日はですね、鉄道愛好家の辻川さんにお越しをいただいて、まあ、鉄道の話をしましたけど、なんかあっという間に時間過ぎちゃったんですけど、
いやまだ全然足りないです、
足りないですね。じゃあ、また次週も一つよろしくお願いいたします。
お願いします、はい、
鉄道鉄子の部屋をお送りしました。お相手はメインナビゲーター鉄道歴53年、鉄道愛好家の星匠さん、
はい、
そして、ゲストには鉄道歴48年、鉄道愛好家の辻川みのるさんをお迎えしています。 FM 釧路からは鉄道歴47年、鉄道代表の斉藤修司でお送りしました。
はい、
皆さんどうもありがとうございました。
はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。
鉄を鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りしました。